こんにちは。
こんにちは。は
い、こんにちは。半ばの癒しの木下博之です。
世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈です。
そして今日はゲストにお招きいただきありがとうございました。私新宿歌舞伎町の母マヤと申します。まあ、きっかけっていうのは、レナちゃんが私の番組にのゲストに出ていただいたことで、まあね、いろんな、
はい、
お話をしたりして、現在に至る。まあ、とにかく、レナちゃん、初対面から、もうすっごいパワーあふれる方で、私も彼女の真似をしたいなと思っておりました。うん、本当に、今回はね、世界に羽ばたくっていうことで、
はい。はい、
で、最後だっていうことで、レナちゃんの後にお邪魔したんですね。
はい。
そガストでご飯食べてるときに、収録しようかという話になって。
松山さん、今日収録いかがですかって、木下さんにお声掛けいただいて、
はい。
で、ちょうど、テーマが、今日は、大弁と支配、そして、ブラックホールからホワイトホールっていうことで、すごく想像力が広がりそうなテーマで、
はい、そうですね。
まやさんとお話ししたら楽しそうだなと思ってお誘いしました。
ありがとうございます。金沢と新宿の方で、まあ、占い鑑定もやってますし、あと教室も開いております。はい、日本全国出張も行きますということで、はい、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今日のテーマは転生なんですよね。転生っていうのは、なんていうのかな、まあ、世代が変わるっていうかね、なんか今のような時代はね、この社会全体がこうなんか浮き足立っている感じがしてきましたね、なんか、
はい、
そのトップの人たちを見てもの、こうなんだか落ち着きがなくなってきてですね、そうなんですよ。世界情勢を見ても、そのアメリカとロシア側と言われつつも、他にもいろいろな国が軍用か割拠で現れてきて、あるいはアメリカの中でももう一つの政党のね、あの方がいらっしゃったりしてですね、まさにもうその軍用割拠になってきておって、でそれでその、まあ、人間的なボスはみんなそのこう不安なんだなっていうね、感じが出てくるわけですよ。それはだからどこのそのボスであっても、その安心万全ではなさそうなわけですよ。
はい。
で、そういう感じがしてくるとですね、まあやっぱりこう地に足をつけた人がね、いいなと思うんです。その誰を頼っても不安定なんですよね。
不安定さはあると思います。だからみんな誰に頼ろうかってのはなかなか決めかねている、そう、
はい、
そうです、そうだと思います、
そうですよね、まあ、誰に頼るのかってね、
はい、日本の貸し事が今まで信用が1位だったのが、
そうです、
3位に落ちたというのが、はい、ニュース2位ですか、すいません、ニュースが出てたと思うんですが、久しぶりに日本に帰ってきて、今まで元気だった方も、まあ、体調がとか経済的にもちょっと困窮されていたりとか、なんか日本にあった当たり前の安心みたいなものが、ものすごい速度でなんか揺らいできてるなっていうのを今感じてます、
感じてます。で、私のすごく頼ってきた還暦を迎えた方がね、そのやっぱり AI に頼るとかいうわけですよね。AI
がね、
いいなとか言って、こう私の美意識はこうなんだって言ってね、分かるよって、分かるんだけどねっていうね、そして私はこの世界を突き詰めていきたいな、すごく分かりますよ。わかるけれども、それでその行き着く先がその AI がね、何でも答えを出してくれるに違いないとかいうわけです。
私もそんな本出してるんですけどね、チャット GPT に聞いた日本経済復活論という絵本を出版させていただいたんですけれども、うんうんうんね、ただその何でもかんでも AI に頼って人間の力がなくなっていくっていう未来を願ってるわけではないんですよね。どうすれば、うん、あの新しい技術もあの取り入れながらもともと持っている知恵や、精神力や身体のバランス、うん、精神のバランス、こういったものを整えながら、うん、みんながハッピーにいれるのかなっていうのが今すごく、うん、あの過渡期にいて、うん、でどういうチョイスを選んでいけばいいのかなというのが、うん、社会の課題だなって思いました。
思いますね。うん、で私はそのそれで不安だなと思って、まあなんだろう、誰でも取れるような資格を逆に取ってみようかなみたいなことを思って、まず取ってみようと思うわけですね。そしたらね、あの講習をするとそのまあ官僚的な先生がやってきてですね、こういうこの世の中の枠組みみたいなのを教えてくれるわけですね。例えばボイラー技師だったらボイラーの扱い方で、
ね、はい、
ボイラーのメカニズムだけではなくて扱い方、社会的な位置づけとか、どういう気配りをしなければならないとか、あのそれはユンボでも一緒ですよね。ユンボでもグルトーザーでも一緒でして、そういう 一連のその社会常識的な、あるいはこう世の中でどういう監督をされているとか、自分はどういう監督をしなければならないとかね、そういうやり方の世界に触れたわけですね。こう男性的な、結構一転してというべきかな、はい、あのそれで、まあ、この図で言うと緑側がこう男性的な世界ですね、やり方の世界ですね。
あ、はいはい、
うん、で、そうなんですね。で右側のこの茶色い方が母性的なあり方の世界ですね、うん、あり方っていうのは器の方ですね、器、お店の器みたいなところ、はい、でこの青い方がこう句だと思ってください、道のようなものですね、まさに、
はい、
うん、道というのはこう手順通りにやることによってようやくできるんですね、やり方っていうの
は。はい、
そうなんです。ボイラーを動かすの一つをとってもやり方の手順があって、その手順がずれていると事故が起こってしまうんですよね、こう爆発したりとか。
はい、そうですね、
そうなんですよ。僕ももうボイラーとかね、もうこんな時代だから全部自動化されてるんだろうと思うんだよね。やっぱ黒用の商品っていうのはね、結構自分で手順を整えないとね、未だに安全に動かないらしいですね。
木下社長はボイラーの扱う資格もお持ちなんですか？
あの今頑張ってるんですね。講習は受けてみたみたいなところ。
すごいですね。本当にね、いろんなさまざまな資格を、うん、あの挑戦されながら、うん、あのどんどん取得されていって、うん、なんかどんどんパワーアップしてますよね。
すごい。
そうですね。で、あの昨日まではあの防火防災管理講習を受けてたんですね。
はい。
防火防災管理講習は消防局ですね。うん、西の、あの大阪市へ行ったんですけど、大阪のね、あの消防局で、なんだろう、この、でももう結構本格的なお話でしたね。防火防災行政ということをね、勉強するわけですよ。あの管理者の。
はい。はい。
どういう気配りをして、どういうことをしなければ、つまり通路に物を置いてはいけないとかですね。
はい。
通路に物を置いたら、こう、防火扉が閉まりませんとかですね。
はい、
うん。そんなような配慮のお話ですよね。で、その防火管理者には責任がありますとか。
はい。
講習、そのみんなで防火防災演習をするのは年に1回以上ですとかね。2回以上ですとか。あの、で、その、なんか経験を交えてお話ししてくださったんですよね、その先生が。
はい、
うん、でまさに官僚といった感じの方だったんですね、その先生たち、それでまあだからで、その官僚さんがあの資格を発行してですね、うん、そのこうみんなでやっていきましょうというところのそういう構図を見れたという感じでしたね。まあ、確かに、はい、いきなり難関資格だけ受けてしまったら、その資格を受けて通るというだけだけども、実際のそのやり取りってどんなんだろうかという勉強になりましたよね。こうなんか世の中の仕組みみたいなところです、 でそういうのを感じてしまう。でやっぱすごいこう私自身の祖父を思い出すような不正的なこうなんていうのかね、父親のような頼りがいのある感じがしましたね、本当。
そういった資格の勉強をしながら、その角度から世の中を見ていくとっていうことですか？
そうですね、その講師の方々がね、やっぱりすごくこう父親らしさを発揮しているというかね、そう、こういうふうに振る舞わないと世の中動いてくれないっていうところです。だからそれはね、私の大昔数学の先生がおっしゃってたんですよね。僕の数学の先生って、まあ進学校の割には東大や京大を出ているわけでもなかった数学の先生なんだけど、その数学の先生になるのは数学のお勉強だけではなくてね、一応資格修行ではあるから、数学の教師というのはね、この社会の枠組みを知ってね、こう民意を組んでとかいうところがあるんだよみたいなこと、なんでそういう方面のことを教えてくれたのかっていうのは、僕がそっちに興味を持ってたからでしょうね、はい、数学自体に。今資格修行はね、理系だろうが文系だろうがみんなそういう要素があるってことを言ってますね、
はい、
そうなんですよ。実際だから数学の先生になろうと思ったら半分ぐらいそういうなんか行政関連の科目ですよね、本当。教育基本法みたいなところがいっぱい出てきます、
ね、そうか、
本当
未来を予測されるような発言ですね、その先生は。木下さんは、社長は FX もされて、その外貨の、FX 通貨の、外貨取引で、まあ、利益を出されたり計算したりしながら、各国の経済状況から分析した社会評論みたいなことをされてるんですよ。
そうか。
でもそれもどの角度から見るのっていう時に、木下さんの面白いところは、その数字だけ見るんじゃなくて、さまざまな資格を具体的にご自身でも勉強されて、そのいろんな職業の方の目線を盛り込んで、独自の哲学を研究を続けてらっしゃるっていうことで、そういった、肉体を帯びた、計算というか、すごいこの不思議な、不思議というか得意な、今の時代に失われてしまいそうな、なんかヒントが木下さんの研究にあるのかなって思ってますけれども。
思ってます、僕自身思ってますね。なんか照れますけど、自分自身でも私も最初意外だったですもんね。だって数学の先生がね、
はい、
数学の教師になるだけでもね、
はい、
そういう要素があったりするよとかね、こう教育自体が行政だったりするとかね、
はい、
なんかそんなような、まあ、私がそっちの方面に興味を持ってたからね、こう、まあ、私立学校だったからね、なおさらその、まあ、だから私立偏差値高めとは言っても、私立学校だからみんなで仲良ければいいっていう校風なんですよ、公立じゃなかったですから。
はい、
むしろ公立小学校の時はそっちの方面がやっぱ強いわけですよ。こう小学校なんだけど、公立だったらやっぱりちょっとなんか地域の在り方とかこう、うるさいじゃないですか。地域の在り方はこう例えば西宮市はこうでなければならないとか、なんかそんなようなところが小学校でも出てきますよね、公立だったらそういう感じです、はい、で私立だったらやっぱりみんな仲良ければいいって感じですね、基本的には、ね。こう仲良い人が好きなことをやって伸ばしていったらいいみたいなね、まあ私立はそうです、こう早くからこうどういう専門の方面が好きかなとかね、まあ、その公的な枠組みっていうとはちょっと後退するはずなんですけどね、
はい、
まあ、私と話すときはそっちの方がなんかまだ多かったかね。だから、だからそうね、で私はその会話が下手なんでしょうかとかね、曲がってるんでしょうかとか聞いてみたら、やっぱり人にはそれぞれベクトルがあるっていうかね、やっぱ方面があるねってことは言ってましたね。なんかどういう目線でもの見てるのかなっていう、あるかなみたいな、
はい、
まあ確かに私もだ教職課程の勉強してみたら、すごいその付属的な要素が多い、めちゃくちゃ多いですよね、確かに、
はいはいはい、
生徒指導のやり方とか前科も共有で入ってますよね、こう教育の枠組みも、ね、 こう教育委員会の関係とはこうですよね。
あの今の木下さんのお話を伺って、まやさんはいかがですか？
実は私もあの資格免許じゃないんですけど、私本当にバイトありとあらゆるバイトしたんですよ。本当に、うん、そうなんですよ、うん、なので今この人を鑑定するという仕事についてて、どんな職業の人が来ても大体わかるんです。
なるほど、
そう、
人生経験
がいっぱいでいらっしゃるんですね。そうなんです、だから資格を取るんじゃなくて、はい、実際にやってみて、いろんな職業やってみて、あ、はい、これはこうなんです。あとあの病気ね、がんもしたし、椎間板ヘルニアもしてるし、ぎっくりもなったし、病気が来てもそういう人の気持ちが分かる。実際人間って体験してない人の気持ちは本当は分からないんですね。
なるほど、ね、うん、今すごくお元気 で、うん、あの大変あのラジオの方にお伝えしにくいんですけれども、うん、後で YouTube などでもご確認いただいて、あの大変肌もピカピカで、ね、すごい皆さんでいらっしゃるんですが、そんな過去があったんですか？
そうなんですよ。から、はい、木下さん社長みたいに自分からお金を払って資格免許を取るってもそのすごくいいことだと思うんです。私お金持って勉強した、うん
ね、
そんな感じです。うん、
うん、こうだからこそなんか言葉が温かくて、うん、ラジオを聞いていても、うん、あの番組の中でもすごく安心するような、うん、あの番組になってるなっていうふうに感じますし、うん、こうやってあの鑑定を続けられる中でもあのマヤさんを信頼して、うん、こう皆さんいるんだろうなって、私もなんですよね。なんかつい最初に収録した時になんかピンときちゃいまして、なんかこう運命が変わったというか。
よかったですね。実は私開運の神様と言われておりまして、開運金運の塊って言われてるぐらい、あの、本当に気にします私、うん、はい、
よかったですね。本日、うん、あのラジオをお聞きの皆様、まやさんのこの、 あの言葉をね、あの音を聞いていただいて、はい、開運していただいて、
そうですね、
はい、はい、ぜひあのみんなで登り流みたいに、
そうですね、
関わりながらみんなが良くなっていくような、うん、そんな方を作りたいなと思ってるんです。そうです
、はい、思います。
それじゃあ今日あの木下さんがふっと思いついて、増山さんブラックホールとホワイトホールがつながりますであの、年齢を重ねていかれる社会と新しい社会のつながりを作れる気がするんですよ。あ、そうですね、今からラストになりますっていうメッセージをいただいて木下さん思いついたんだと思って、うん、でなんかまさにこう今まやさんとお話ししながら、うん、キャッチボールみたいにこうなんかこう渦ができていく感じが2人でしてたんですけど、うんうんうん、それを三つどもえにする感じ で木下さんとも一緒にお話ししたいなと思って、
ね、うん、で世の中って偶然はないんで、うん、私が今日ここ来たのも必然だと思うし、はい、木下さんとこうやって話できるのも必然だったと思ってます、
はい、心強いです、はい、ぜひ木下さんすごい素敵なのでね、うん、私いろんなところで広めているんですが、うん、はい、あのウィッシュという雑誌の中でも木下さんの論文とイラストが載ってるんですけれども、うん、はい、あのぜひあの何か機会がございましたら、ね、どうですかこの今ちょうどこの、時代、日本は今高齢化しているところだと思うんですけど、うんうん、アジアは若いですよね。
若いですね。
フィリピンなんかは27歳とか、うん、平均年齢が若い国と日本をこうつなげるような、うんうん、そういうイメージもこの今日の木下さんのアイデアの中で感じたんですけれども、
本当にね、いかがいいですね。そう、それね、本当そういうの狙ってるんですけどね、やっぱベトナム対フィリピンとかね、はい、若い方が多くてね、やっぱ日本の経験を求めてくれてるなと思ってますよ、
そうですよね。で、はい、あの私ミャンマーの方にあのちょっと視察に行ったことあるんですけど、旦那の職業柄したら日本の本当に昭和30年代のイメージなんですよ。だからオールウェイズ3丁目の湯、あれと全く同じです。とにかくあの5時になるまで外で全員遊んでますね。
遊ぶんですか？
外で全員遊んでます。だから昭和30年代40年代は外で遊ぶのが普通だったんで、
子供たちが
子供たちがですか。で5時になったらご飯、
はい、
うん、でそれが原風景原体験とかなんかそれが原点なんじゃないかなって、子育てのね、
はい、
うん、だからその時代じゃないじゃないですか。外で遊んじゃ危ないからダメです。で子どもたちはスマホで遊んでます、
はい、
でいい教育ができるわけがないです、
うんうん、本当に確かに
自然じゃないですもん。確かに便利なものは便利でいいですよ、 AI とか、はいはい、でもやっぱりさっきも言ったようにその AI 最新式なものと原風景、うん、原体験のものっていうのはやっぱりつなげていかないといけないと思います。
はい、
レクちゃんその、あの考え方もすごく好きです、
うん、ありがとうございます。確かに子供時代を振り返ってみると外で思いっきり遊んで、うんうん、汗かいてお腹空いてで、うん、で夕ご飯食べるっていう、はい、あの身体感覚と一緒に時間が過ぎていって、夕ご飯が美味しそうっていう、うん、なんかそういう体感と記憶が一緒になってるんですけど、うん、それが思いっきり外で遊ぶとか人とぶつかるとか、うん、あのそういったものがない、うん、
ないですね、
ないっていうのは、
う
ん、この心の、あの育成、
そうそうそう、
体もそうですけど、うん、心配ですね。
そうなんです。実はうち実家幼稚園なんで。
あ、そうですか。
そうそうそう。そうなんですよ。
教育者でもおられる
んですね。一番先生ばっかりなんで周りが。
はい。
じゃあこういう問題は本当に、あの一年中食卓でこういう問題話し合ってますから。
そうなんですか。はい、そうですね。私あの、うん、昨日はその若い海外の方とつながるっていう意味では、うん、アメリカのね、うん、ジャーナリストの方の取材を受けてたんですよ。はい、
うん、
であの年齢をおっしゃらなかったから、うん、30代の方かなと思って、うん、取材の最後にねその AI についての取材で、うん、アメリカでは AI がその人間社会に悪だという印象が増えてきているから、うん、日本ではどうかっていうことで取材来られたんですけど、うん、20歳の頃だったんです。なんならね、半年前の学生さんだったんですよね、
うんうんうん、
ですごい若い方とそこでつながれて、うん、すごくあの面白いなと思って、うん、こういった出会いで私も東大の谷口くんってこの番組にも出ていただいた、うん、東大で AI アートやってる谷口くんがちょうど同い年だったん で、うん、でそこでつなげて、うん、じゃあその対談をズームでしようかみたいな場所をセットすることになったんですけど、うん、なんかこうあの日本の中だけで行き詰まってきがちなことを回路をつなぐことによって、うん、新しい風だったりとかあの発想が生まれるようなこう生き生きとした場っていうのを提供していけたらなって思ってます、
うんうんうん、思いますね。生き生きとした場が欲しいです。本当
そうです。本当に
はい、
う
ん、
自然を大切にしつつそういう科学的なことも入れつつやっぱりいいとこ取りしていけばいいんじゃないですか。
はい、
古いとこと新しいところのいいとこ取りを、
はい、うん、
すごく融合させて、
はい、うん、今あの配信もしながら収録させていただいたんですけど、うわ、のりひこさんから今はスマホや塾などで遊ぶ機会が奪われてますよねって、うんうんうん、あのまやさんのコメントに対してご感想をいただいてますね。さまざまな回路をつなげて活性化させるのって大切っていうコメントもいただいてます、うんうん、はい、ありがとうございます。
嬉しいです。ありがとうございます。
で思いが届くっていうのも何か新しい回路がつながってる感じがして嬉しいですね。やはりあのラジオで定点でずっとつながってると、うん、続けてくださってるということが、うん、あの一つの安心になって、うん、こうものを届ける場所になってるなと思っておりまして、うん、木下さんもこの番組を続けてくださってありがとうございます、
うんうん、僕もありがたく思ってますね、うん、こう続けていると私自身こうなんかこう安心感が、
まあそうですよね、
なんか家に戻ってきたみたいな、うん、なんかそういう感覚がこの番組にあの出演させていただいてるとあるんですよね、
うんうん、私もです。
今後どんな風にこのビジョンを発展していきたいなと思われてるんでしょうか。
こうなんかこう竜のようにしてこう回っていく、こう天に登っていくイメージがありまして、こう 円のね、こう起点と終点が同じだったらこう平らな円ですよね、はい、これだったら衝突してしまうわけですよ、
ね、あ、はいはい、そうですね、
はい、
で
こう、はい、こう行くんですが、この宿命というのは一周回るともう元の世界にはいないというところなんです、
はい、
うん、やっぱり別の世界に行っていますね、一周回るとね、
はい、
うんうん、
それなのでそこに石別というものがあるんですよ。そしてね、そのやっぱり古くから頑張ってこられた方がこう、まあ、円のもう一周前のところにおられてですね、私はここに美意識を感じるんだとおっしゃるわけですよね、こう老熟されているという、
はい、
でそことこう新しい芽が吹いているところですよね、こう螺旋のこう先端部分ですね、でもまだ若くてよちよち歩きの部分ですね、この、
はい、
そこをこうこうつないでいくこうブラックホワイトホールみたいなのがあればなと
思ったんです。なるほど、大変面白いビジョンで、うんうん、私もこれから世界を舞台に上り竜を上げながら、うん、今まだ竜が上がっていない竜伝説のないアラブと、うん、そして北アフリカで、うん、その竜を作っていくっていう、そういうアーティストになろうとしてるんですね。
ですよ、
はい、でなんかまさに新回路をつなぐという意味で、うん、あのブラックホールとホワイトホールをつなぐ、うん、また宗教的にも違う、ムスリムの国と日本をつないでいくとか、うん、いろんなビジョンが思い浮かんでいるんですけれども、なんかアカシックレコードで、うん、私木下さんやマヤさんのビジョンと、うんうん、なんかどっかつながってるような気がして、受け取る側はあのどう受け取るのかっていうところの描写はそんなになかったけど、うんうん、それこそ最後のあのネタバレになっちゃうんですけど、最後のちょっとしたシーンで、あーなるほどこう受け取ったのねっていうのが分かるシーンで終わるんで、ぜひ皆さん劇場でご覧いただいて、はい、うん、あの主人公の若者が抱えてた葛藤を、うん、あ乗り越えたんだなっていうのが ある手法によって、うん、あの表現されてるんですけれども、うん、あのすごくヒントがいっぱいある神話的な偶話的なものもある不思議な作品でしたね。
素敵だって聞いてます私。
はい、大体なんか宮崎さんの物語って12歳ぐらいの男女の恋のようなやつが中心にあるっていうのがあの今までの作品だったと思うんですけれども、今回はそこがなくって、もう少しその子どもの成長とその上の世代とのあの折り合いをつけるというか、そういったことが大きなテーマになってましたね。
まさにこうのんびしゃな感じです、
ね、そうですね、いつも時代にぴったりとくるアイデアを考えてらっしゃるから、もう我々もうちょっとこう宮崎駿ぐらい売れたいですね
そうです、
はい、でも伝えていくチャンネルっていうのを、うん、こう無理に、うん、作りすぎなくても、なんかだんだんじわじわとそれが届き始めてるような、うんうん、しかもその最初に届いている方が本当に世界的な、うん、世界を代表するような方に届いているっていう状況が今
そっか
そう生まれ始めてって、なんか変に数字を追い求めなくても、うんうん、我々はこのまま突進していけばいいような純粋さをなんかダイヤモンドみたいに磨いていくっていうのが大事な感じがしますけどね。
本当、まさにこうホールがつながっていくんですね。本当。
そうですね。
そうですね。
まあ、人間今が一番若い時なんで。
はい。
ね。そう頑張って。もう この年だからっていうのはもう禁句ですから。
そうなんですか。
絶対ダメですよ。もう年だから絶対言っちゃダメです。
はい。
うん。そうまだまだ人生120年になりましたよ。
はい、はい、年齢を重ねられても素敵に生きてらっしゃる方も増えていて、
そう、う
ん、なので自分もちょっと磨きながら、うんうん、ビジュアルも行動も、はい、立ち振る舞いも素敵になっていけるように努力してまいりたいと思います、
はい、そうですね、
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。また た来週もお会いしましょう。
はい、
お会いしましょう。ありがとうございました。
ごきげんよう。
ごきげんよう。はい。